さて先生、この病気にはいくつかの型があるということですけれども、そうなんですか？
はい、主に多発性骨髄腫、症状のある骨髄腫の話をさせていただきましたけども、5つぐらいに実は分かれるんですね。で、基本的には多発性骨髄腫は骨髄の中で細胞が増えることによって症状が現れる病気ですね。
はい。
で、他の病型ですけれども、その病型をしっかりと診断をした上でですね、治療を進めることが非常に大切なので、この病型の分類というのは非常に大切になります。で、この病型分類には、国際的なですね、作業部会というのがあって、これによって診断基準があるんですね。それを用いて診断をしてまいります。骨髄の中の異常な形質細胞の有無、割合、それから血液尿中の M タンパクの有無、それから臓器障害、4つの症状を挙げましたけども、高カルシウム血症や貧血、腎不全、それから骨病変の有無などによって分類されますが、治療開始時期などを見極めるためにこういった症状や病変の有無は極めて重要となります。代表的な病型を順番にご説明したいと思いますけれども、まず一つ目はですね、簡単に言うと骨髄腫の前病変、前の病変ということで、これ M タンパクだけが見つかる、だけ、存在する病気、病型ですね。これ意義不明のタンクローン性ガンマグロブリン血症、英語で MGUS、 僕ら M ガスと呼んでるんですけども、そういったタイプの、骨髄腫となります。で、これは M タンパクや骨髄内の骨髄細胞がすごく少ない状態のもので、当然臓器障害がなくてですね、治療の必要はないということで、ただ大体1年に100人 MGUS の人がいらっしゃると1人だけ骨髄腫に進展するということで、多くは進展はしないんですけども、一部骨髄腫に進展する可能性がありますので、大体外来の方で3ヶ月に1回程度の経過観察を行います。それから2つ目はですね、くすぶり型多発性骨髄腫と言いますが、骨髄腫細胞や M タンパクが、MGUS に比べるとより一定以上に増加しています。骨髄腫の診断には骨髄検査を行って、骨髄腫の細胞がですね、骨髄の中にある全体の細胞の約 10% 以上を超えた場合に骨髄腫という診断になるんですが、そういった状態を骨髄腫と言いますけども、症状がない、つまり臓器障害がない状態の骨髄腫をくすぶり型多発性骨髄腫と言いまして、これも骨髄腫なんですけども、積極的な治療を行わずに症状が出るまでですね、定期的な検査を行って経過観察を行ってまいります。はい、
経過観察のみでそれをストップすることは症状が出てからしかできないという状況に、
ですね、実はこれ通常がんといえば、早期発見早期治療ですよね。で、当然10% の割合を超えてくるので骨髄腫の診断となるんですけれども、以前からこのくすぶり型臓器障害がない状態で治療を始めてもですね、症状が出てから治療を始めても結果が同じだったんですね。ですから症状がない時期にわざわざですね、大量の抗がん治療をやったりっていうのは過剰な治療になるということが言われてきまして、現時点ではですね、症状が出た時点で骨髄腫の治療を始めるということが決まりというか、そういった形で考えられております。
なるほど。だからこそ定期的に検査をしなければいけない、ということですよね。
はい。で、ただ最近ではですね、このくすぶり型骨髄腫でも、これは1年間に10人のこのくすぶり型が患者さんいらっしゃると、年に1人だけ臓器障害を持って治療適用になってくるんですね。で、残りの9名の方は症状出ないということでなんですけれども、くすぶり型骨髄腫の患者さんの中で2年後までに 臓器障害を伴う骨髄腫に進展するそのいわゆるマーカーというかバイオマーカーといいますけども、はい、こういうものを持っていると2年以内に臓器障害を持った骨髄腫に進展しますよということはかなりの確率で分かるようになったんですね。でそういった方については少しずつですけども今症状が出る前にですね治療介入を行うということが推奨されてきておりますので、以前くすぶり型今くすぶり型の骨髄腫であってもですね2年後までにそういうマーカーを持っていて効率に臓器障害が出てくると予想される患者さんに関しては症状が出る前のこの状態で治療に踏み切ることがございます。
なるほど、じゃあその患者さんその患者さんで若干治療スタートの時期は変わってくる、ね、ということなんですね、はい、結構多いんですかこのくすぶり型多発性骨髄腫の方というのは。
そうですね、ご紹介いただく患者さんの多くはこの MGUS か骨髄腫がほとんどですね、はい、で骨髄腫の中でおそらく、まあ、3割ぐらいはですねまだ無症候というか臓器障害がない状態で見つかりますので、うん、まあ、その場合はやはり3ヶ月に1回程度の経過を見ていっております、
はいはい、では病形の3番目に参りましょうか。
はい、これが今まで臓器障害を伴う骨髄腫ということでご説明させていただいたものですけども、症状があるので症候性骨髄腫とも呼ばれます。で血液や尿中の M タンパクと骨髄腫細胞が増加して骨髄腫による臓器障害、これがある場合を症候性と診断します、はい、最も多いタイプで、まあ、薬物療法や造血幹細胞移植、これは自家移植がメインですけども、まあ、こういった治療を行います、まあ、一般に多発性骨髄腫と診断された場合の治療は自家移植ができる65歳以下の患者さんと66歳以上あるいは重要な臓器の障害などのために移植ができない患者さんでは異なった治療方針が選択されるものです。それからですね、はい、4つ目ですね、4つ目は孤立性形質細胞腫と、まあ、これはあまり聞き慣れないものだと思います、はい、まあ、形質細胞腫ということでこれは塊を意味しますね。今までの骨髄腫のお話は骨髄の中に骨髄腫細胞が主に存在した病気ですけども、うん、これは骨とか骨以外の組織に骨髄細胞の塊としてできる腫瘍になります。まあ、できた部位の症状は出ますけれども、まあ、一般的にはクラブ症状などは出ないことがほとんどですね、まあ、治療としては腫瘍がある場所に、まあ、そこしかありませんので、まあ、取って調べた後に全身の画像検査を行ってここしかないよということであればそこに放射線治療を行うということになります。それから最後5つ目の病気になりますけれども、形質細胞性白血病と呼ばれるものがございます。これは末梢血にですね骨髄腫細胞が増殖するものです。リンパ節とか臓器腫大など骨髄以外の病変が高頻度に見られます。臓器障害などが進行した状態であることが多く認められるということで、まあ、治療はですね骨髄腫の治療方針に準じて行いますが、まあ、骨髄腫が非常にこう悪い状態で見つかったものとして考えられておりまして、まあ、より強力な治療が必要になることがございます。
これは合併症とはまた違う意味合いなんですか？
そうですね、分かりやすく言うと、はい、骨髄の中にしかなかった骨髄腫細胞が、まあ、悪性化がさらに悪性化することによってその骨髄の外にこう暴れて出てくるようなイメージですね。でいわゆる急性白血病とかですねそういった別の血液の悪性腫瘍がありますけども、要は骨髄で増殖がもうかなり進んでですねそれが末梢血にどんどん漏れ出てくるといったような状態なんで、骨髄腫としましてはかなり進行した状態というふうに考えられます。